おはようございます。ナキバキャスト第1351回をお送りします。5月13日水曜日7時8分です。はい、今日はねちょっと早めに切り上げます。いつもこんなようなこと言ってますが、でも今日はちょっと早めに切り上げねばならないんで、様々な事情がありまして早めに切り上げたいと思いますので、サクッと本題に入りますと、最近私サブスタックというのを一生懸命やってるわけですが、要はサブスタックと YouTube だけやっとくのが正しかったよねっていう気がしてると、わかんないですけどね、また全然違うのが出てきちゃったりするんで、でもとりあえずそう思っていて、で、YouTube はどんだけそれをやるのが正しくても、これなんですよね、どんだけそれをやるのが妥当であってもうまくやれないと。で、僕は一旦これを諦めることにしまして、一旦諦めるだけで別に半永久的にやらないと決意したとかではないんですが、とにかく一旦諦めることにしまして、サブスタック1本しばらくやっていこうと。このポッドキャストもやりますし、というのはサブスタックのポッドキャストがえらい使いにくく私には感じられる。何よりもバックグラウンドミュージックつけてるじゃないですか、これには。それがつけられないような日が、つけられるんだけど、それをやるのがすごい手間なんですよ。スタンド FM もその辺偉くて、サクッとつけられるんですよね。これ結構でかいんですよ。アイキャッチに近いものですよね。で、ノートに書くってこともやめるわけじゃないし、X 見るのもやめるわけじゃないから、結局全部そのまんまなんですけど、それらが、サブスタックに一本に集約される状態を作って、あとは、それメルマガでプッシュ通知しちゃうんで、多分煩わしいと思うんですよね。私が記事書くたびにメルマガが飛ぶというのは。なので、その辺もちょっとおいおい考えようとは思ってるんですけど、ポストはするけど、記事はあんまりいっぱいは書かないと。別に長さ、どっちでも同じ長さでポストにしたり、ポストと記事って私言ってますけど、多分これノーツと記事って言うべきなんですよね。で、記事はメルマガに行っちゃうんですよ。ノーツっていうのは X のポストと同じで行かないんですよね。だからノーツにいっぱい書いて、記事は時々書くみたいな形に私はしていこうかなと思って、皆さんのメールボックスをやたらと私の記事で埋めたくはないので、そういうことですね。で、の中でですね、話すこと、今日は、ここからが本題と言っていいと思うんですけど、加賀美隆二さんと戸畑海斗さんの昼間のスターゲイザーという本を今読み始めておりまして、これがですね、さらっと読めるんですよね。めちゃくちゃさらっと読めるんですよ。あ、これが私がサンチャレで鍛えられたっていうことなんだっていうことをめちゃくちゃ痛感しております。多分今、戸畑さんの本どれを読んでもさらっと読めるだろうなって感じがします。これが起きたのが多分3ヶ月チャレンジ12期を経たあたりからなんじゃないですかね。3年近く経ってのことなんじゃないかな。3ヶ月チャレンジ始めた頃に戸畑さんの本読んでた時は、あの人の本は読みやすくて軽妙なんでさらっと読めてたと思ってたんですよ、それまでも。でも今朝方読んでみてものすごくさらっと読めるということが分かりまして、これは僕が変わったんだなとやっぱ思うしかない。書き手がどれほど軽妙で対談風だとかどうだとかいう、つまりこっちの方は重いがこっちの方が軽いってことはあってもですね、専門書を書いてるわけでもない場合、その傾聴は大きな差はつけられないんですよ。やっぱりあれはビジネス書ですからね、その範疇としては。ビジネス書の傾聴は限界があるんですよ、どっちみち。やたら重く書いちゃう方もいらっしゃいますけど、それも専門書に属する本をビジネス書にねじ込んでるに過ぎなくて、それはビジネス書の範疇としてはやっぱり微妙なんですよね。アウトに近いと思うんだよね。で、軽くすると言っても限界があって、軽ければ軽いほどいいというのはある程度不分率としてありますから、だからその軽く書くのが常識なんですが、その中でどのぐらい重く書けるかってことはあるけれども、軽重には限界がありますので、そんなに波はあるはずないんですね、同一の著者であれば。こんなにこう口の中で溶けるようにさらっと読めるというのはやっぱり変わったんだ自分がと、知力がついたところでは別にないと思うんですよ。そういう難しいなと思ったことは読んでてないですから、優しいだと思ったというのとは違うんですよね。 タッチが軽いなっていう。で、多分これは私は批判してることには絶対ならないと思う。なぜなら、十和田さんは絶対なんていうのかな、一般書は軽く書くべきだって、彼はそのことに関しては私よりも先行ってる感じがしますから、私はもっと昔から書いてたんだから、もっとこれを身につけられて叱るべきだと思うんだけど、ついに身についてないわけですよ。どっかやっぱり下手なんですよね。それができれば、もうちょっとなんとかなったんだろうなと思うんですけどね。で、それはそれとしてですね。まあ、彼のその本の今回、まあ、全部読んだわけではないんですけど、でも一番前書きが重いぐらいなんじゃないかなと思うんですね。まあ、それも、まあ、あれはテクニックなのかやむを得ずなのかわかんない。普通に考えると前書きで重くするのは厳しいじゃないですか。そこで読むのをやめられると最悪なんで。しかもあの本は対談本なんで、前書きで読むのをやめられたくはないと思うんですよね。一著者として。二人著者がいるようなもんですから、のうちの一人が自分の責任で本買われなくなるっていうのは避けたくなるはずなんですよ。だからもっとタッチが軽妙であっていいはずなんだが、あそこが一番、まあ、僕にはさらっとやっぱり、上質のバターのように口の中で溶けるように脳内で溶けていくんですけど、そのぐらい早いんですよね。揮発的な軽さがあって、あ、立派だなって思うんですけど、その、まあ、ただそれだけで終わってもいいぐらいなんですが、まあその中で、鏡隆二さんという方は占星術の方なんで、占星術と心理学っていう、まあユングみたいなテーマですよね。ユングもうめちゃくちゃ出てきますけど、これはどうして私はこうではないんだろうっていうのはやっぱり多少とも考えながら読むことになるわけですね。で、サンチャレなんてサンチャレなんだから、うん、別に星占いやったっていいじゃんってことにダメだとは言えないと思うんですよね。その精神分析を やるのはダメだけど、精神分析的であればいいっていう僕のこの、勝手な論法は、つまり何をやってもいいからなんです。それは逆に言うと、逆でもないんだけど、何をやっても信用はされないということでもあるわけですよ。で、この何をやってもいいというのと何をやっても信用されないというのは、ほぼほぼ同じことだと思うんですが、その、鏡隆二さんがやってらっしゃる星占いで、3ヶ月チャレンジやっても、まあ、基本的にいいはずなわけですよね。なんなら別にそれは、易経でもタロット占いでも、それこそ精神分析的でも、ビジネスコンサルね、あるいはタスクシュートでもいいわけですよ。現にと言いますか、鏡隆二さんのこの対談本で僕がやっぱり抜群に面白いなと思ったのは、心理学性戦術みたいなのの対価がちゃんと海外にはいらっしゃるらしいんですよね。性戦術心理学だったか、ちょっと忘れましたけど、あ、そう、やっぱりあるよね。心理性戦学かな、なんかそういうような本ですよ。そして、それはもう対価なわけですよ。これはやっぱそうだよなって私は思うんですよね。まあ私が、ものすごく、なんて言うんですかね、時流に乗って、精神分析的ビジネスコンサルタント学とかを作っちゃうようなもんですよ。作んないですけど、多分。それは作れないってことももちろんあるんだけど、まあ、僕は作りたくないなっていうのが、なんか、すごく理にかなっていて説得力があっても、心理性戦学っていうものに僕は多分興味を持ってない気がするんですね。理由をまだ考えてるんですけど、それがさらっと読んでるもんだから全然考えずに読めちゃうんで、考えてないんですけど、ただそうだな、やっぱり例えばあの本の中で出てくるコンプレックスって言葉が、私にはもう鏡さんも十和田さんもどういうつもりで書いてるかがやっぱりさらっとわかるようになったのが大きいんでしょうね。コンプレックスっていうのが、まあ十和田さんこれは書いてますけど、アドラーの影響なんですよね。劣等感だけを意味するようになったんだけど、劣等感はコンプレックスの一部であって、要するに心理学でいうコンプレックスっていうのは、多分ユングが特に強く最初に言い出したんじゃないかと思うんですけど、複雑な心理みたいなやつなんですよね。まあそれは傷つきってことを当然含むんですが、シネマコンプレックスみたいなもんですよ。あれは別に劣等的な映画館っていう意味では全くないですよね。いっぱい映画館が集合体だぞっていう、要するにコンパルシブみたいな、なんかよくわかんないけど、要するにそういうようなモールみたいなもんですよね、ある意味で、ね、心の中にモールがあるみたいな感じで、なんていうのかな、ここら辺がユングの世界って、こう こうバリエーションに富んでると言いますか、まあ対象関係論の対象だっていっぱい対象あるから似たようなもんだと思うんですけども、その複雑な絡み合いのことを言ってる。そういう意味では一番僕はコンプレックスに近いのは精神分析の世界では、特に対象関係論の世界では、あの自己愛構造体ってやつじゃないかなっていう。自己愛構造体っていうのはあれはどんな構造なんだっていうのが3ヶ月チャレンジでもちょっとあの議論になったりしたんですけど、いやどんな構造とかはないよなっていう感じが。だってその構造を図式化できますけど、きっとでもあんま図式化されてるのも見たことないし、その気持ちはわかる気がするんですよね。なんかこう組織図みたいなものが書きにくいんですよ。まあフロイト一生懸命書いてますけど、なんかこうね、やっぱ心というのはある意味好き勝手に動いちゃうところがあるんで、そんなにこうシステムしてないんですよね。パッと見のシステム図が書けるような感じにならないと思うんですね。だから自己愛構造体っていうのは、僕はそのユングの言うところのコンプレックスに相当する非常に具体的なパターンではないだろうかと思うんですけど、あれに比べると PS ポジションとかはポジションなんで、すごく違う気はするんですよね。ポジションはコンプレックスとは違いますね。コンプレックスというのが何かの集合体であるというならば、ポジションに集合体とかはないじゃないですか。例えばショートのポジションとか、まあ野球で言うとね、あのライトのポジションとかっていうのは、ある種の空間領域みたいなものであって、なんか何かが集合してそこにライトみたいな、ライトの集まりみたいなものはないわけですよね。だからそういうこう集合体っていうと、野球で言うとやっぱ応援席みたいな感じになると思うんですけど、やっぱり野球ってどこまで行ってもフィールドの話なんだよね。すごくフィールド感の強いスポーツだなと今思って思いました。なんとか側とか三塁側とか一塁側とか外野席とか、すべてこう場所を言いますよね、野球って。考えてみると、まあそういうことを、思うわけですね。思うっていうか別に何も思ってないんですけど、何を言いたいかというと、先生術というのが、その加賀美さんの冒頭のあたりでは、まあ心の中の、まあ、内なる星っていう言い方をするらしいわけですね。で、僕はそういう言い方を始めてしまうと、結局のところ全てがメタファー化していくわけだから、まあだからそれこそが心理と先生術のその親戚だっていう話になってるんでしょうけど、で私はそっからが問題だなってやっぱ思うんですよね。どうして精神分析ではこう結局結果としてなんですけど、結果としてすごく古い記憶を掘り起こしがちになるかというと、私もだんだんやってて分かってきたんですけど、なるべくそうせずに済むぐらいならば、そうせずに済ませた方がお互いにもお互いのためだろうぐらいに思うんだけど、じゃあ一体それをしないんだったら何をするんだってことになっちゃうわけですよね。結局心の中のまあバルネラビリティって十和田さんも書いてましたけど、傷つきやすさみたいなもの、あるいは傷を含んだ集合体コンプレックスみたいなものを、じゃあその傷いつついたの、なぜついたのって話にすぐなるじゃないですか。で、そっから先にそれの傷ついた原因を星の動きに例えようが、長寿画とエストに例えようが、親の侵入に例えようが、同じことになっていくよねっていうか、同じことには決してなりませんが、でも、それは結局はメタファーの域を絶対出ませんよね。記憶だってメタファーですよね、結局は。親がって言ったって、親じゃないかもわからないわけですよね。そんなことはもう究極、絶対に明らかにはできない以上、どっちでもいいとも言えますよね。そこが、無理なんですけど、どっちでも良くないと思ってるから、世の中には星で行く人とその S で行く人と結局ね分かれていくんですけど、それがあるいはサタンとかで行く人と宗教ですね、分かれていくわけですけど、私は家が寺だったから、その悪魔っていうか仏教では魔と言うんですが、魔にそそのかされるみたいなことは真剣に述べられてるんだけど、これはそのなんていうのかな、なぜそんなに簡単に信じるんだっていう人も当然いらっしゃるわけですけど、逆なんですよね。なぜそんなに簡単に信じられるかではなくて、なぜ疑っていられるかって問うべきなんですよ。私の感覚では。この辺はもう世界、人生観みたいなもんなんだけど、なぜ疑っていられるかというと、まだ 気楽にしていられるからなんですよ。この時僕がよく思い出すのがですね、河合駿さんが紹介していた絵本で、豚山さんだったかな、まあ子供向けの本のようなんだけど、私あれはすっごく心理臨床の世界だって思うんですよね。まあ、河合駿が紹介するだけはあると。ただ私あれ子供に読ませるべき絵本だとは思わないんですけどね。まあ、豚山さんたら豚山さんっていうのは要するにですね、ほとんど魔物が肩をトントンと叩いて豚山さん豚山さんって呼びかけるわけです。で、豚山さんはぼんやりした人なんで、ある意味くるっと振り向くと、もうすでに魔物はいないんで、まあ魔物はもうこのトントンとやってもこいつ反応ないからということで諦めるわけです。要するに豚山さんは鈍いわけですよ。霊感みたいなものが全然ないタイプだと思ってください。パワースポットとか言っても何も感じられないとか言い出す人ですよ。要するに場の空気が読めないタイプですね。で、その豚山さんは要するにそれでくるっと振り向いた時にはもう誰もいないんだけど、この絵本が全体的にめちゃくちゃ不穏なんですよ。で、豚山さんは結局何度も呼び出されてるのに何にも気づくことができずに蝶々を追いかける。まあこの蝶々は魂みたいなもんですよね、ユング派的に考えると。多分こういう豚山さんにはなかなか蝶々も捕まらないでしょうね。なんか霊感に欠けてる感じの人ですから。でも世界は霊的なものに満ち溢れてるわけですよ。なんかやばそうな魔物ばっかりなわけですよ。なのに世界には何にもいなくてのどかだっていう光景が豚山さんにはそれしか見えないと、そういう話なんですね。私はこれは絶対心理臨床の話だってやっぱ思ってしまうんですよね。不穏な空気は常にあるんですけれども、これはもう参加者さんによらないんですけど、常にあるんですが、我々は意外に気づかないんです。ただ私はさすがにこう運営者なんで不穏だなぁとは思ってるんですよ。だけど不穏じゃないのかもしれないんですよ。本当にトントンと肩を叩かれたのかどうか、後ろに振り向くと誰もいないんだから、本当に叩かれたかどうかわからないわけじゃないですか。つまり何かが起きてるのかもしれないけど、実は何も起きてなくて一生懸命勘ぐってばっかりいるから、何かが起きそうだ何かが起きそうだって思ってるだけなのかもしれないわけですよ。そんなことはわからないわけで、で、わからないからこうね、サブトルとか言ったっけな、なんかそういう英語あるじゃないですか。微妙な空気の微妙なみたいな、な転移をつかまなければいかんのだみたいなことを藤原直樹さんが書いて、あれはラットマンかなんかの症例かな。それで、そういうのをフロイトは、まあフロイトは訓練を受けてないからって言いたいんですけど、そういうサブトルなものをつかみ損ねるから、しょうがなくなんでしょうけどね、そのやってきた狼男だかネズミ男だかが、なんかグロテスクな転移の夢を言い始めてしまって、そのグロテスクな転移の夢が、まあフロイトは気に入らないんだけど、それはフロイトがそもそもそこまで無神経なことやってるから、そういうやばい転移の話まで、要するにクライアントさんは怒ってるといえば怒ってるわけですよね。怒ってるだけじゃなくて、もうどうしようもなくなってきてるんだけど、そこまで圧が高まってきて初めてフロイトは気づくみたいな、要するに豚山さんなわけですよ。わかります？これ、そういうことなんですよ。でもで、そういうのは僕は、でもフロイトはまあフロイトだから、その知る、そんなに藤原さんから見れば能天気なのかもしれないけど、私からすればフロイトですから、いや自分の方が気づかないだろうそんなことって思うわけですよね。で、気づけないわけじゃないですか。だって転移なんていうのは、結局転移というのは極めて特別なコミュニケーションですから、恋愛で言うとめちゃくちゃほのめかしてしか来ない、異様になんていうのかな、そういうのが下手な男の子みたいなもんですよ。まあ私もそういうところあったわけですけど、なんかこう意中の女の子がいると、なんか怪しくストーキングすることしかできないみたいな、絶対相手からするとただの迷惑野郎になっちゃうから、わからないわけじゃないですか、好きかどうかすら。そういう痛ましい話は僕は山のように追っているんですけれども、つまりこれはだから、こういうことに気づいてもらえないから、勝手になんですけど、勝手に爆発して、変な手紙送っちゃったりするわけですよ。なんか自分の恥をさらしているようで嫌なんですけどね。でもこれがつまりラットマンだかに起きたことなわけですよね。フロイトはそういうのを聞くためにそこにいるのに、気づかないから、 そういうことを例えば結局のところ食事に誘うとかいうわけのわからんことをして一生懸命伝えようとしてるものを食欲によってごまかしてしまうから、いよいよ分からにくくなっていくわけですね。ということを藤山さんが批判しているわけですけど、でもフロイト私は大好きなんだみたいな、そういうことが書きたい、それが書きたいだけの論文なんだろうかと思うんだけど、まあでも非常に私はそれを何度も読むわけですよね。非常にいいなと思う。これのすごく軽い版が僕は今回の昼間のスターゲイザーだと思うんですよね。つまり僕が思うにやっぱり転移ってすごいんですよ。これはまあ偏見だと言われれば偏見です。いや転移より先生の方が星占いの方がすごいんだっていう人からすればそうなんだと思います。で私は十和田さんが偉いところはどっちだって同じなんだと言い切っちゃうところだと思うんですよね、ある意味。私やっぱそうは感じられない人間なんですよ。しかもそれは私は十和田さん正規なのにそれを言うんで、私は非正規なのに正規の肩を持ちたがるわけですよね。これ前もなんか昔山崎隆明さんとセミナーいた時、僕のポジションと僕のパーソナリティってそうだなっていう話をちょっとして、隣で山崎さんが若干苦笑いしていたような気が、まあ彼も正規の人ですからね。私は非正規のくせにやけに正規の肩を持ちたがるんだが、それを推し進めるとお前の立場がなくなるよっていう話なわけですよ。なんですが、やっぱり僕は転移って偉いなってすごい思うんですよね。転移というのはコミュニケーションなんですよ。これに比べると内なる星という星の動きっていうのは非常にコミュニケートしづらいものになっていくよなと思うんですよね。メタファーとしてやっぱり例えば罪悪感っていった場合と、わかんないですよ、全然わかんないですけど、罪悪感といった場合と金星といった場合とでは全く同じような意味を仮に伝えているのだとしても、後者の方が私には難しく感じられるんですよね。で、前者だって簡単にわかるわけでは決してないんですよ。その人がこれになぜ罪悪感を抱くんだろうっていう、例えばなんだっけな、藤山さんので、私は抜群にこれはすごいなと思ったのが、写真立ての置き場所の話なんですけど、クライアントの女性が来ている時に、藤山さんは自分の娘の写真立ての位置をそういえば変えたと、そのことが自分はすごく気になって、できれば元の位置に戻したいとどうやら思ってるらしいけど、なんでなのか全然わからないと、ただ自分は今著しく動揺してると、本当かどうかわかんないですけどね、こういうことが転移でわかるのかと、私だったら絶対わかりそうな気がしないなと思ったんですよね。まあ何が言いたいかというと、この話は、まあ、藤山直樹は結局のところ娘の父親であって、早々にお父さんを亡くしたこのクライアントさんの心の奥底にしまっている父親を亡くした悲しみを無用に刺激してしまうということを無意識的に感知して動揺しているっていう、まあそれだけではないんですけど、これが非常にそれこそサブトルに複雑なわけですよね。ものすごく微妙な空気の中で、しかも非常に複雑な転移の中でこれを読み解いていくって話なんだけど、こういうことをですね、さらに違うメタファーを用いたとき、話が著しくややこしくなってしまうのではないかと。結局のところ、だからこそ、統計学になってしまいがちなんじゃないかと思うんですよね。どうしても、確率論とか統計学とかになりやすい気がするんですよ。私はこの種の話はどうしても、それこそ占いであれ心理カウンセリングであれ、だって現にエニアグラムとかもそうだったけど、そしてパーソナリティの型みたいな類型9種類ぐらいある、自己愛性とか演技性とか強迫性とか、あるいはスキゾイドとかね、どうしてああなるのかというと、手ずるがないからだと思うんですよね。なぜその人は罪悪感を抱くんでしょう。いや実は強迫性で、きちんとしていないと嫌なんですっていうと、なんか分かりやすい気がしちゃうんですよね。きちんとしているべきだパーソナリティを持ってるから、こんなにきちんとしてるのに、いやいや私はまだ全然きちんとできていませんからって言ってすぐ罪悪感を抱く。こうやると分かりやすいじゃないですか。さっきの話の写真立てが今どうこうなったから父親の悲しみがっていう、これすごく本人も分かっていないような、そして本当かどうかが絶対に分からないようなことを探るのが、えらく骨が折れる。 だからなんだろうなって思うんです。今日はこのくらいにすいませんさせていただきますね。時間が来ちゃいました。